トル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。サルトル情報局は木曜日に放送いうことになっておりますね。本放送木曜日お昼の12時45分から15分番組でお届けしておりますけれども、同じ木曜日朝にも番組があるんですけれども、皆さんご存知いただいておりますでしょうか。聞いていただいてますかね。朝の9時45分からなんですけれどもね、寺坂恵美子さんと一緒にお届けしておりますのが頑張る発達レインボーということで、発達障害のことを皆さんより多くの方々に知っていただこうじゃないかという番組でね、2人でお届けしておるんですけれども、まあ、日曜日をお聞きいただいている方からしたらね、日曜日は再放送で、9時15分からがサルトル情報局で、9時30分からが頑張る発達レインボーということになっておりますんで、これね、続きでね、聞いていただいているという方も大勢おられるんちゃうかなと思うんですけども、前の週のやつお聞きいただきましたでしょうか。そう、頑張る発達レインボーね、200回を数えたと。200回ですね。まあまあほんまに1回ずつこう重なっていくと、そうやって200回にもなんねんなあいうていうふうなことを改めて思いましたけれども、まあ、その番組で今回ご出演をいただきましたのが新井幸子さん、新井先生とお呼びしたら皆さん、ああ新井先生かというふうにね思っていただく方も大勢おられるんちゃうかというぐらい、まあ有名人でございますけども、ようおしゃべりいただきますね。もういや今大事な話ですからね。だから本当にこう深くまでお話をいただくということになっておりますけれども、この200回を記念いたしまして新井幸子先生にお越しいただいて、一緒にこうトークをしたということになるんですが、今度まあ201回目にもね、前聞いていただいた方はご存知だと思いますけれども、2週にわたって、お届けするということになっておりますんで、また聞いていただけたらなというふうに思います。で、聞き逃したわー言うという方ねおられると思うんですけども、実はこのサルトルが出演しております番組に関してはアーカイブとして、This is Mickey のサルトル情報局の方にですね、ずっとこう積み重ねていっております。まあ、第1回目から言うということではないんですけども、だいぶこう年数が暮れてから言うということになりますが、それでもこう、昔に遡ってねお聞きいただくことができるかと思いますんでね、ご興味ある方おられましたら聞いていただけたらなと思います。まあまあそんなことからその200回のね、記念のラジオについてもお聞きいただけると思いますんで、また聞いていただけたらと思います。新井先生なんですけど、まあそれだけではなくてね、僕らと一緒にありがとう7万6千人プロジェクトという、まあ、プロジェクトをやっておりますが、それのそれもご一緒に、していただいておりまして、いろいろとね、なんだかんだとタッグを組んでやっておりますんで、ご興味いただけたらなと、ご興味いただけましたらこのサルトル情報局のウェブ版の方も覗いていただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。今日はねどんな話しようかな言うていうふうに思っておりますが、まあ表記ありますわ。はい、まあ、今申し上げましたありがとう7万6千人プロジェクトのね、これがもう3月9日に始まりましたでしょ、昨年のね産休の語呂合わせ、今年どないすんねんな言うてるのでね、今年もこの産休で3月9日にね何がしかのこと形で、開催したいというふうに思っております。その3月9日に始まったやつ、どんな風にしてこの3月9日、次の3月9日までに、繋いでいこうとしてきたのかということで、産休トライフェスを開催しましたけども、この産休トライフェス、つい先日2月の5日ですけどね、道の駅ミキにてちょっとこう形を変えて行ったというのもありますんで、それもちょっとご紹介できたらなというふうに思いますのと、それから その前の日がね、これまた忙しかってね、よか総合体育館が、で、そこでこう、バレーボール教室が行われたんですけどね、そのバレーボール教室に、まあ、参加させていただいた、まあ、取材ですね、取材させていただいた、ことでありますとか、それから、その午後からかな、三木高校の国際総合科で、2年生1年生の発表会があったんですけどもね、そんな話もできたらなというふうに思っております。さあ、サルトル情報局15分という短い時間でございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。まずはじめにね、2月の4日に、こんなとこ行ってきましたよいうということで、取材の様子をね、お話しできたらなというふうに思うんですが、2月の4日朝から、よか総合体育館の方に行きまして、はい、三木でもね、バレーボール頑張っておられる子供さんたちが大勢おられると思うんですけれども、今回はバレーボール教室が ありました。はい、でそのバレーボール教室講師先生を務められたのはどなたかだったかと言いますと、伝送天フェニックスというチームなんですね。これ9人制のバレーボールチームなんですけども、ものすごい強い、まあ昨年はと言いますと、シーズンとしては、準優勝に、終わりまして、でもその前とか言うて言ったら、ずっとこう優勝を重ねてきたとか言うていうことですからね、ほんまにその強いチームなんですよ。でそのチームの皆さんが、よか総合体育館の方に、来てくださって、子どもたちに対して、小学校中学校のね、子どもたちに対してバレーボールを教えるということをやっておりました。みんなね、ものすごい優しいね、選手ばかりで、キャプテンにもね、いろいろとお話を聞いたんですけど、この、聞いた取材をした様子については、今度来週のね、13日の月曜日になりますけども、ミキラジ37の中で、お話を聞いた様子をね、流したいなというふうに思いますのでね、放送の方を聞いていただけたらなというふうに思います。中でもね、この日まあ、残念ながらアキレス腱切ったんですっていうね、選手がおられたんですけどね。でその選手の話が面白かったね。はい、バレーボール教室、昔々バレーボール教室に、出席した、そこでこう参加したんですね。でそしたらその伝送天の選手に憧れて、そしてまあ私も伝送天フェニックスの選手になるんだということで頑張ったという20歳の、選手の話も聞いております。面白かったですよ。でちなみにその選手なんですけども、その伝送天フェニックスのね、教室に、来るまでは言ったら何をしてたかと言ってますとね、踊る方のバレーをしてたんですって。はい。そこからこうバレーボールに転身して、そして伝送天フェニックスでご活躍をされてると、まあ、いうことですんでね。なんかこう興味深い話やなと思いますから、お聞きいただけたらなというふうに思います。さあ、そして次の話題ですけども、次の話題はと言いますと、まあ同じ日に2月の4日に行かせていただいたんですけども、これは三木高校のね、国際総合科の方で、毎年この2月にね、行われます、国際総合科の発表会、探究学習の発表会がね、あるんですよ。で、1年生は日本語であります。で、2年生はと言いますと英語でね、発表します。まあ流暢にお話をされる方々かなと、2年生ね。もうほとんど何言うとか分かれんわっていうような感じやったので、まあそれでもそのスライドをこう見せていただいたりとか、あるいはポスターを見ていたりとかいうのでね、見せていただきますと、だいたいこういうような話をしとんねんな、いうっていうのが分かったりするもんですから、それでもちょっと間違うとったらいかんな、いうふうに思いますんで、 こんな話やったかと思うんですけど、こう確認しながら最後どない言うたか教えてくれますかとか言って言うのでね、日本語で、教えてもらったりしたんですけどね。ここではね、まあまあ昨年ちょっとこうお手伝いをさせていただいた班がありましたね、国際総合科の環境班ですけども、2年生ね、映画を上映するんだというということで、その上映会のね、お手伝いさせていただきます。で、最後どんな発表でね、終わるんかな、いうていうのが、やっぱりもうそこがこう、ゴール、まあ、一旦はね、一発のゴールになると思いますんで、それをこう、聞かせていただいてましたら、なんかこうもうね、みんな、日本語で発表するのとは違って、また英語で発表するいうて、いうことですけども、落ち着いてね、上手に発表されてましたよ。よかったなというふうに思いますね。なんかいろいろとね、これから、関われる機会をね、作ってもらえればなというふうなこともね、思いましたですね。なんかこう、いろいろとこう取材に行ったりするじゃないですか。まあ、例えば、防災に関してね、学んでる、探求しているっていう班もあったんですよ。これ1年生やったんですけど。で、そこでこう、あ、こういうところと、に行ったらええのにな、言うて言うの、言ったら、まあ、先日e ディフェンスの方に見に行かせていただきましたけど、その e ディフェンスなんかね、一緒に行きましてですよ。で、いろいろとお話を聞いたら、きっと、探求学習として、より深みのある学習ができるんちゃうかなというふうにも思いましたし、それから、これもまた1年生やったんですけども、まあ、地域を活性化するというので、フェスを開催したいんだというふうに言うておられる班もありましてね。そんな、それは、まあ、僕たちの大好きなところであったりしますんで、まあ、ぜひ、今年になるでしょうね。お手伝いをさせていただければな、というふうに思いますんでね。で、知らんかってんね。子供らは、発表している生徒さんは、まあ、僕のことを、ご存知いただけてなくて。で、実はまあ、This is Mickey の森田です、というふうに言いまして、This is Mickey でご存知ですか言うて言ったら、驚いた様子で、もちろんです、言うて言うか、回答が返ってきましたんでね。そうか。ちょっとなんか、誇らしく思ったな、というような感じでございましたですね。さあ、そして最後の話題と言いますと、これは、やっぱり 2月の5日のね、サンキュートライフェスですよね。サンキュートライフェス。今回は、こう、道の駅ミキで行いました。はい。で、まあ、その音楽のイベントなんですよ。三木高校の軽音楽部と、それから三木、北高校の音楽部がね、それぞれこう音楽ライブを開催してくれると。で、そこへ来て、今回は、いちごを、三木の旬のいちごを乗っけて行うという、っていうことを試みたわけなんですね。で、そのいちごのね、取材をね、三木高校の放送部に事前に行ってもらいまして、そしてこう YouTube でね、配信して、そしてそこから今度は、クイズが出ますよ、言うて、クイズを出題します、言うて、いちごクイズ大会をその場で開催するということをやったんですけれど、まあ、思いのほかね、たくさんの方がその YouTube をご覧いただいてたんですよね。もう、我こそはと言わんばかりに参加をしてくれまして楽しかったです。これからもね、そういうのをやっていきたいなと思います。今週もサルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。また来週。バイバイ。
国道175号線沿いのビッグオアシス、道の駅ミキ。ミキ金物がいっぱいの金物展示館で品定め。レストラン喫茶でお腹もいっぱい。特産品や販売コーナーはいっぱいの品揃え。木の香りが漂う癒しのスポット、道の駅ミキ。みんなでおいで。
災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
FM Mickey 76.1 FM Mickey 頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ201回目でございます。
はい、201回目、
頑張る発達レインボー200回記念ということで、先週新井先生にお越しいただいて、
はい、
で今週も引き続き先生にご登場いただきたいと思います。 NPO 法人子ども発達サポートセンター北狩間子ども発達支援室ゆらんこ児童発達支援相談員の新井幸子先生です。お願いします。
はい、こんにちは、新井幸子です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、ちょうど先週先生にお越しいただいて、
うん、
実は100回記念も先生お越しいただいて、もう200回は先生にまた来ていただきたいいう話でオファーさせてもらってて、
はい、
ね、今週も引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、ちょうど前回ですね、
はいはい、
親子で自立をするための3ステップっていうお話で、
はい、
選択すること、
うん、
目標を立てること、見極めること、
はい、
っていうお話をね、ちょろっともうほんま最後の方にして、
はいはい、
でそれで終わったんですけれども、で今週はその引き続きその選択目標見極めの濃い内容をちょっとお話をしていこうかなと、うん、
はいはい、
いうことを計画しております。
うん、
でそもそもね、なんでこの選択やとか目標見極めっていうそのあたりにたどり着いたかっていうお話を最初にしようかと思うんですけど、
はい、
うちね、長男坊が中学校今1年生なんです、
うんうんうん、
で虹色さん通わせていただいてるんです、
はい、
でもう一つ療育先があるんですけれども、
うん、
その二つね、虹色さんの方は平日利用なんだけれど、
うんうんうん、
部活動が普段入ってくるから、
うん、ちょ
っとなかなかね、
うん、
利用ができなくて、
うんうん、
で長期休暇の時、
うん、
春休みとか、
うん、
でその長期の休暇の時は1日利用ができるから、
うん、
まだ一応在籍をさせていただいてて、
うん、
でまあいるんですけど、
うん、
その枠、
うん、
平日もったいないやんって話にちょっと私ずっと前から思ってて、
うんうんうん、
言ったその平日枠うちの長男坊が行かへん分、
うん、
誰か他の子がそこに入るっていうのをしたら他の子に療育の場が行くんじゃないっていうのを前々から思ってて、先生にねちょっと相談させてもらったんです。でそこからそんな話になったんですけど、
うん、
まあ、先生このね、例えば選択するとかね、なんか人生において結構難しかったりすると思うんですけど、
うん、
なんかそういうのってどうやって選んだらいいもんなんですかね。
うん、まあ、まず、三木市にいろんな、ね、事業所ができてまず選びました。でもそれが行けたらあとちょっと安心するじゃないですか、
うん、
で生活が安定します。じゃあその安定はずっと求めたいですよね、
うんうん、
でも環境変わってくる、子どもたちは成長する、そしたら中学校行きました、自分の時間は短くなります、うん、で、そういう放課後デートかはいわゆる自立に向けてどんな生活を広げていくかっていうことやから、例えばね、部活をする、その時間部活をする、それでいいと思うんですよ、
うんうん、
そこで自分をどう生かしていけるか、次のステップ、うん、だからまあ、言うたら法令を絶対使っとかんと自立できひんっていうことじゃなくって、環境を変えたらいい、
うんうん、
じゃあ生活変わってそこに、行くためにどうしたらいいかっていうのを一緒に考えたらいいわけで、
うん、
今の生活を変えるっていうのは非常に難しいんですけど、
うん
うん、そこはちょっとステップアップしてもいいのかな、広げてもいいのかなっていうのはいろんな機会があると思う。うちのイランコでは小学校3年生までの法定なんですね、
うん、
だからご利用していただくには4年からどうしてくれんのよってなるし、
うん、
もう本当に申し訳ないんですけど、
うん、
まあ、児童からの続きで 児童としてちょっと自立しました、うん、小学校上がるときちょっと不安です、うん、そこを一緒にサポートして、うん、3年生までにちょっとね周りが見えるように自分のできることちょっと増やして力つけてごめんなさい次のステップに行ってみたいなねところで非常に苦しいし続けてほしいって言われますけど、うん、ある意味そこで区切って自分の子を、まあ、見る本人も何ができるのかな次どうしたらいいのかなっていう区切りがあるので次のステップに行けるかなこれは一方的ですよお母さん不安があって、ね、お家の方って言ってはるかも分からへんけどそういう機会ってそれぞれ必要なんかなと思います。
先生今ね申し訳ないなみたいな気分をものすごく出してくださってるんですけど、うんはい、うちの子はそれを実は経験してて、うん、次男坊3年生でゆらんこさん卒業させてもらったんですけど、うん、あれはねものすごいいいきっかけやったと思いますよ先生。
そうですかね、うんうんうん、でも結構ね3年生までなので子供たちがね頼もしくなります。1年生入ってきた子を見る、うんうん、でもう終わりなもっと来たいわって言ってくれるんだけど、うん、子供たちもそこで一つの区切りになって親友ができたとか、うんね、ここでなんかできたとかっていう、まあ、そういう働きもねしてるのかなっていうふうには思います。はい。
となんかね、例えばですけど、うん、小学校を卒業とか、うん、中学校卒業高校卒業とかある程度そこ区切りやるんですけど、はい、小学校って区切りなく長いじゃないですか6年間、うんうん、なんかある意味半分でね一つ卒業させてもらって、うん、うちのボンなんかは、うん、ほんま最初はね1年生入った時は、うん、もうめっちゃ喧嘩しまくってた子がいたんですけど、うん、1年生ね、うん、でそこから2年間3年間か、うん、先生のゆらんこさんで学ばせていただいてるうちに、はい、喧嘩ばっかりしてた子が、うん、最後卒業するときは俺の親友って言いながら卒業して今でも会いたがってるんですよね。だからその3年生に向かってじゃあこの子をどうやっていこうっていうのをゆらんこさんでしてくださった、うん、3年生までのところで、まあ、例えばですけどこの子の気持ちをここまで落ち着けようっていう目標を作ってくださって、うん、でそれに対して見極めながら卒業まで持って行ってくださったんでほんまなんかね自立に向けてその3ステップすごく綺麗に踏ませていただいたなって思いました。
うん、ね、先生そうですね他のところもね、うんまあ それぞれの目標があって自立に向けてしてると思います。であるところは中学生になった僕は時間がないだけどここに来る意味があるから、月1回は来ますとか、うん、夏休みのこういう時には僕はここを利用したいとかそういうふうに言ってる子もいます。だから上手に自分たちが選択して自分の目標を作って、うん、自分で見極めてるそれこそ自立してるじゃないですか。だからもう自立してるからいいよじゃなくってその子はそういう自分を見せに来てるで自分もそれを区切りとしてるっていうので周りの子もそれを見て、うん、あそうなんだみたいなそういう、 こう、まあ、長いことね法令ができてきたおかげでそういう見通しというか見本もできてきてるので、まあ、学校と家庭以外のそういう生活の場はすごい浸透してきたのかなっていうふうに思います。
うん、自立ってなかなか難しいですよね。そのなんか人それぞれによっても違うじゃないですか。
そうですね。ね。うん、か自立はまず私たちがちっちゃい子ね、うん、もう幼児の時から何が自立か、ねうんうんうん、まあまあ立てようなんやろと言いますけど、うんうん、自分の思いがまず言えるっていうのは私たちが一番に、うん、そのちっちゃくても、うんまあ、まず嫌って言うじゃないですか、うんうん、ね泣く要求する、うんね、嫌を言う、まあ、そういう表現、うん、自分の思いを表現するその方法がいろんな方法で、うん、表現できることそれを受け取ってあげること、うん、で次に進めていく、うんうん、今しんどいねとか、うんうん、ちゃんと言える、
はい
うん、しんどかってもいいやんじゃあ次どうするって言ってあげる、うんまあ、そういうことができる、解決する力もつける、うんまあ、自立ってそんなところかな一生ですけどね、うんうん、私たちも、
うんうん
まあ、そういう思いでいます。
うん
そうでもね、今ちょうどその、まあ、法デーの話とかいろいろしてたので18歳までの話が結構主になってきてるんですけど、もうこの18歳以上の方が人生長いですからね。
そうですね。
でそれぞれその中でなんかちょっと困りごとがあった、じゃあそれに対して目標を立てて、
うん、
でどうしたいかっていうその方法手立て考えて、いやできるようになったやんっていうところまで持っていけたら自立に一歩つながる感じですね。
そうですね、うん、自分が何がしんどいのかっていうところが何かで何かの形で表すことができて、それを受け止める、そして次に進む、でそういうのはもう本当にちっちゃい時からの思いが通じたっていう経験がないと、うん、次に進まないので、
うん、
まあ、みんな今そこを、うん、思ってしてるかな、まあ、学校もそうやと思いますけどね、はい、
そうなんかね、見守ってくれる目がある間はいいんですけど、
はい、
それこそ見守りがなくなっていくじゃないですか、
うん、まあ、
自立に伴ってだんだんその支援の手っていうのもねちょっとずつ薄れていくというか、一人立ちをするために泳がせていくというか、
うん、
そんな感じになっていくので、その一人になった時に自分で問題解決ができるっていうのも自立の大事なポイントですもんね。
からまあ本当に18歳までにその力をつけてあげたい、まあ、環境のいい時にそうやって、うん、少しでも自分の思いをどうやっていったらいいのか、ね、選んでね目標を持って次にね、一番大事なのは見極め、大人もそうですけど、
うん、
もうなんかそれでいいやん、ね、もっとやったらいいやんじゃなくて、うんうん、具体的にね、あ、じゃあ次これしようよっていうね、うん、そういうこう、まあ、切れ目じゃないですけど、うん、っていうのも必要かなと思います、う
ん、人生長いからね、うん、なんかまだまだたくさんの課題があって、いや私もそうなんですけどね、なかなかこう自立できたっていう風に言えるところまでは難しいですけれども、
うん、
なんかそうやって見守ってこられて、あ、この子こんだけ成長したなっていうのを先生たくさん見てこられてると思うので、うん、で今現在悩んでらっしゃるお母さん方に先生からなんかこうしたらいいよみたいなアドバイス的なものってありますか？
そうですね、まあ、私たちは指導者とか相談員で見ますけど、親はね子供のことを考えて困らせたくない、ね、無事に過ごしてほしいっていう思いはいっぱいあるので、
うん、
やっぱりお母さんたちがその、ね、お母さんお父さんたちが不安を出すところっていう場所をやっぱり見つけておいたら、次ねちょっと力になるじゃないですか、
うん、
もう自分の責任にしちゃうんですよみんな、
うん、
私が何とかしなければっていうのはね、うん、だからちょっと広い目で見れるように、
うん
うん、どっか相談行けるところ、ね、愚痴言えるところ、お母さんお父さんたちがちょっとホッとする、
うん、
まあ、まずはそこかなって思います。
なるほど ね、
ね、その大事なところをね、うん、しっかり担ってくださってるのが新井先生だと思うので、
うん、
もちろんその他にもたくさん相談する場所もあります、
うん、
で先生以外にも相談できる方もたくさんいらっしゃいます、
うん、
でもし誰に相談したらいいかほんま分かれへんねんっていう時はぜひともに新井先生も頼っていただきたい、
うん、
もう多分先生に物投げかけたら、
うん、
1投げたら100ぐらい返ってくるぐらい、
うん、
いろんな策をね、ご提案くださるので、
う
ん、本当に私たちの第二の母やなと思っております、
うん、
ね、今回も200回記念ということでね、ゲストお越しいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。またよろしくお願いします。
じゃあ先生に最後にですね、もう一度先生へ相談をしたい場合の相談窓口ですね、教えていただけますか？
はい、携帯は携帯でもいいですかね。
いいの、ど
っちが、はい、090-9166-5987、はい、もうここはかけていただいても出ませんが、また折り返し
出へんのかい
折り返しかけさせて
携帯ちゃうやん
なぜかそういうことが多いので、はい、すいません
ね、この時代に個人情報をしっかり伝えていただきました
伝えて携帯でもいいですかって言うときは固定電話と変わらへんやん
いやでもね、本当にねこうやって言ってくださってますけど、はい、本当頼れる先生でいらっしゃって、
ね、
ゲスト来ていただいて本当にありがとうございました。頑張る発達レインボー、今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝と
新井幸子です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
先生また次よろしくお願いしますそれではまた来週。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。心爽やか健康相談室のお時間です。この番組は私川口雅史が